ヤ書第30章、旧約聖書の1233ページです。エレミヤ書第30章の18節から22節まで。主はこう言われる。見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を回復し、その住むところを憐れむ。都は廃墟の丘の上に建てられ、城郭はあるべき姿に再建される。そこから感謝の歌と楽を奏する者の音が聞こえる。私が彼らを増やす。数が減ることはない。私が彼らに栄光を与え、侮られることはない。ヤコブの子らは昔のようになり、その集いは私の前に固く立てられる。彼らを苦しめる者に私は報いる。一人の指導者が彼らの間から、治める者が彼らの中から出る。私が彼を近づけるので、彼は私のもとに来る。彼のほか誰が命を懸けて私に近づくであろうかと主は言われる。こうしてあなたたちは私の民となり、私はあなたたちの神となる。新約聖書ルカによる福音書第21章、新約聖書の152ページです。ルカによる福音書第21章25節から33節まで。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。祈ります。主イエスを私たちの暗い世界に生まれさせ、まことの光をもってこの世を照らしてくださった恵みの神様、アドベント第二日曜日に嵐の後の朝日の光の中で、私たち一同をこの礼拝に呼び集めて、あなたの御言葉を聞かせてくださいます恵みを深く感謝いたします。どうか今日もあなたの御栄えが現れ、あなたの御名が高く崇められますように。神様、あなたはこの世界を創造なさいました。そして生きとし生ける者の命を慈しんでくださいます。私たちの主イエスもまた、地球上のあらゆる動物や植物の命があなたによって愛され、保たれ守られているということをお示しになりました。どうか世界中のすべての人が このあなたの御心に従って生きていくことができますように助けてください。主イエスに習い、自らを低くして他者に仕えることができますように、他者への憎しみと命を破壊する暴力が今この世界を支配しています。どうかそのような高ぶりを捨てて、謙虚に柔和に他者と共に生きていくことができますように、私たちすべてに愛の心をお与えくださいますように祈ります。この国と全世界をそのように変えてください。どうかすべての人を憐れみ、将来への希望をお与えください。主イエスキリストの福音が世界の至るところで述べ伝えられ、そのことによって真実の平和が来ますように、そして私たちもその御業に参加することができますように心から祈ります。主よ、来たりたまえ。教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。辞める友があり、体調の優れない友があります。どうかこれらの方々の上にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。怪我をされた友がいます。どうかその傷を癒してくださいますように。お年を召されて礼拝に出ることが次第に難しくなった方々をあなたが顧みてくださいますように。心の病で悩んでいる友があります。日々あなたが共にいて慰めてくださいますように。教会から遠ざかっている友を導き返してください。人生の悩みを抱える友には光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの加護をお与えくださいますように。クリスマスに洗礼を受ける若き友を祝福し、また大きな喜びを持ってクリスマスの準備に勤しんでいる教会学校の愛する子どもたちを恵んでください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださって、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように切にお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は大降節アドベントの第二日曜日です。私たちは主イエスの誕生を待ち望む大変喜ばしい時の真っ只中にいるわけであります。それにしては今日のために指定された福音書はどうも不吉な感じがします。喜びに満ちた言葉とはちょっと言えません。で、私はこの箇所を日々の聖句というあの小さな小冊子に教えられて選んだのですけれども、読みながらこういう聖書の箇所をこのアドベントの期間に読むということの意味について考えさせられました。例えば25節から26節までのところですが、ルカによる福音書21章25節以下のところですが、それから太陽と月と星に印が現れる、地上では 海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべも知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。で、私はこのアドベントの季節にこういう聖書の言葉を読むっていうことに大変深い意味があるということを考えさせられました。で、今朝はそのことについてお話ししたいと思います。そもそもアドベントという言葉ですが、これは到着するとか接近するという意味のラテン語です。アドベニオというラテン語から来ています。で、主イエスがお生まれになったことを救い主が到来した、そういう意味で捉えたキリスト教会がこのクリスマス前の4週間を対抗節アドベントと名付けたのはごく自然な成り行きであったと思います。で、この期間は教会はその時々の状況に応じて救い主がこの世に来られたという信仰を新たに呼び覚まして、そして主よ来たりたまえというふうに祈ったのです。で、先ほど私たちはルターが作った賛美歌を歌いましたが、ちょうどそのように今来たりませ救いの主イエス、こういう歌を、たくさん歌い継いで今までの生活をやってきたんだと思います。今来たりませ救いの主イエス。で、ちょっと似たようなことについて触れておきたいと思いますが、私たちは子供の頃もういくつ寝るとお正月という歌をよく歌いました。もういくつ寝るとお正月。で、私は言葉をあまりはっきり覚えておりませんが、多分その後にお正月にはタコをあげて駒を回して遊びましょうという言葉が続いていたと思います。そういう歌を歌いながらお正月が来るのを指折り数えて待っていました。どなたにもそういう幼い子供の頃の思い出があると思います。小さな子供にとってはお正月というものは楽しいことだけがいっぱい詰まった最高の祝祭です。しかしアドベントはこのお正月が来るのを待ちわびるというのとちょっと似てはいますけれども、実は違います。アドベントというのは喜ばしいだけの時ではありません。確かに救い主が来るのですから喜びがないはずはありませんが、しかし来るのは他でもない、この世を覆っている罪と死の支配から私たちを解放して互いに愛し合って生きていくように、一緒に生きていくように、そういうふうに招いてくださる救い主が来られるということであります。で、この方はもちろん深い意味では私たちを喜ばせるために来てくださるわけなんですけれども、同時に私たちの生き方に対する厳しい裁きを伴って来られます。もし私たちが罪と死の支配、そういうものに加担してその手先となって働いていたりするならば、そういう生き方は来たりたもう救い主によって根本的に否定されます。で、その上で悔い改めへと招かれる。で、アドベントというのは単純な喜びの時ではありませんで、 悔い改めの時だということを私たちは考えなければなりません。先週テレビを見ておりましたら、ワシントンで巨大なクリスマスツリーが建てられて、それの点灯式が行われたというニュースが出ていました。でブッシュ大統領が上機嫌でそのそばに立って演説をしました。そしてイラクで戦っている勇敢な米軍の兵士たちを称えた。しかしこの世界に来られた救い主イエスは決して戦争を望まれません。言わんやそれをあほり立てるようなことはなさらない。でアドベントにろうそくを灯して、今来たりませ救い主イエスよと歌う人は直ちに戦争をやめなければなりません。それは神の御心ではない。アドベントというのは自らの過ちを知って悔い改める時です。そしてそのことによって本当の喜びへと招かれる時です。であえて例えるならば、それは外科の大手術と似ているかもしれません。で皆さんの中にもそういう大手術を経験なさった方が何人もいらっしゃいますけれども、私も弟が先だって胃がんの手術を受けて胃を全部取ってしまいました。そういう大手術をしました。でそんな話を考えます。がんを疑われた患者はルカ福音書の21章、さっき読んだところにもありますように、最初はなすすべも知らず不安に陥るでしょう。私の弟が電話をかけてきまして、今がんを疑われてるんだと言って私に相談をしました。その時本当に不安そうでした。ちょうどこの言葉のようです。なすすべも知らず不安に陥る。で中にはルカが次に書いているように、何が起こるのかと怯え恐ろしさのあまり気を失う、ちょっとこれは言い過ぎかもしれませんが、そういう人もいるかもしれません。でしかし優れた医者のところに行く、そのお医者さんが正確な診断を下してがんを早期に発見する、問題の場所を突き止める、その上で私に任せなさいと言ってメスを取る、病巣をえぐり取る。でその時恐れや痛みや苦しみももちろんあるわけでありますけれども、それとともに命が救われたという深い喜びがきます。あたかもそのようにして救い主は来られるのです。この世界の病気の根を正確に指摘して、それをえぐり出して世界の命を救うために彼はこの世に来ます。それは当然痛みや苦しみを伴いますが、しかしそれを通って初めて誠の喜びが来ます。でそのことを心に刻むために、私たちは今日このルカ福音書の21章を読んだのではないでしょうか。でこの箇所の元になっているのはマルコによる福音書13章のいわゆる小黙示録と呼ばれている箇所であります。でそこにはこのルカが書いたよりももっと詳しくいろんなことが書いてありますが、特に週末が近づいてくるときにさまざまな印が現れる、つまり前兆ですが、でそのことについて詳しく書いてあります。例えばこんな風です。 これはマルコによる福音書の13章の5節と6節ですけれども、まず人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。そう書いてあります。皆さんはおそらくこの言葉を読めば、現代のカルト集団の指導者たちのことをすぐに思い浮かべるんじゃないでしょうか。私が救い主だと言って、私に従いなさいと高飛車にそういうふうに主張する人々がたくさん出てくるというのです。で、多くの人が惑わされる。これは現代の一つの特徴です。次に7節には、戦争の騒ぎや戦争の噂があると書いてあります。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。これは8節ですが、そういうふうにも言われています。これは現代の世界の現象とほとんど同じだと言ってもいい。で、さらに方々に地震があり、これは12節ですが、同じ8節ですが、方々に地震があり、飢饉が起こる。それから12節には、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。そう書いてあります。で、これはまさに2004年の日本そのものではありませんか。マルコはさまざまな印が現れるということを言っておりますけれども、それらの印は私たちと無関係に現れるというわけではなくて、現代世界の現実にそのまま当てはまるような書き方で書いている。で、ここには大変重要な意味があるのではないかと私は思います。そしてマルコは続けてこう言いました。迫害が起こる。主イエスを信じて生きていこうとする者は全ての人に憎まれる。13節。そういうことになるかもしれない。しかしそれらは全て生みの苦しみの始まりである。で、これは8節ですね。ですから聖書によると、終末の救いというもの、最後には私たちは救われるわけですけれども、その終末の救いというものはすんなりとは来ない。私たちはさまざまな不吉な前兆に出会う。それは私たちを怯えさせるでしょう。しかしその後で確実に喜びが来る、救いが来る。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。13節にそう書いてあります。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ルカはこのようなマルコの思想、あるいはもっと古くから言えば黙示文学的なものの考え方ですね、その中にある基本的な特徴、それを受け継いでおりまして、で、今日のところではそれを簡潔にまとめています。そして、ルカに戻りますけれども、21章の28節に彼はこう言っています。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。いろいろと辛い厳しい現実というものがあって、それに直面した時に私たちは勇気を失ってしまいそうになる。しかしそういうことが起こり始めた時こそ、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。 で、この言葉が私たちにとっては本当に大切な言葉だと思います。頭を上げようと書いてあります。頭を上げるというのは勇気を持って前途に立ち向かっていくということの印です。そういう姿勢です。皆さんはお相撲というものをご覧になるかどうか分かりませんが、私は大変好きでして、今ひいきにしているのは高見盛りという力士です。であの人は青森県北津軽郡板柳町というところの出身ですが、実はそこは私の父が生まれた故郷でした。でそういうこともあってかねてから目をかけてるんですけれども、で彼は負けた時はうなだれて塩塩と花道を引き上げる、勝った時は呆然と胸を張って懸賞金の束をわしづかみにして上を向いて歩いてきます。でその違いがあまりにも鮮やかなので、これがまた人気を誘っているわけですけれども、私たちは負けた時にはうなだれるけれども、調子のいい時には胸を張って上を見上げるというんではなくて、苦しい時でもその最中でも頭を上げるのです。それはどのような苦しみでも、それは生みの苦しみの始まりだからです。解放の時が近い、そういうことを私たちは知らされているからです。苦しみというものは救いの前兆なんだ、そう主イエスはおっしゃいました。解放の時が近い、私たちはそのことを信じたいと思います。主イエスは今日のところの最後で、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと約束されました。でアドベントというのはそのような約束を確認する時です。祈りましょう。主なる神よ、私たちに信仰を与えてください。どのような苦しみが続いていても、それが救いの前兆であると言われた主イエスの言葉を信じる信仰をお与えください。そしてどのような時にも望みを捨てず、投げやりにならず、一歩一歩自らに与えられた道を歩んでいくことができますようにお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の233番。